そういうその昔の差別をしたような言葉を使いますと大変なことになる。まんだその他に御本山の同朋会の講師であちらこちらと回っておいでた人がですね、この間鳥取というところで大変な失敗をしたわけで、もう総長から参務から全部がその鳥取へ行きまして、そして全部その人々が手すりごんぼで謝ったという。だからもううかうかこの話ができないんです。ちょっとした言葉がその差別だということになりますので、まあその簡単な言葉で言い表す昔のまあいい言葉があったんです。例えば足がこう長い短いの人、それは昔は何と言いました。そういうことを言うとまたあかんねん。ほんで今は身体障害者、死体不自由とこう言わなかった。これ難しいんですよね。聞いとるあんた方は何もねぶて聞いとらええけどもさ、話す方は一言間違ったら大変なこと。だからあーのごとく、ろうのごとしと公共に書いてありますけども、これを昔の言葉で言うたら簡単に説明ができますけども、それを言うとこれ差別だ。だからこれはね、全然このものが言えん人は大体耳が聞こえんのです。で耳が聞こえないから人の言葉を覚えなかった。だからね、これは親にも責任があるかもしれませんけれども、いくら親が注意していてもそういう障害を持って生まれてくる人があるわけですよね。例えば私の、寺でこの7月別院が8月1日から5日間仰天講座っていうのがありますが、私の寺でもやってる。でこれはその、7月の最後の日曜と土曜と金曜と金土日と3日間毎年、やってますが、ちょうど今年は10周年。それでまあ、平成いろんな人を頼んでおりますけれども、今年は特別に一つ偉い人に来てもらおうかということで、10周年だということで、孔子明という、これは朝鮮の方ですけど、御本山でも高倉会館なんかで大変この立派な講演をされる人なんですが、まあその方を真ん中に頼みました。で最後は私がやるんで、一番最初の日に西川玄太という、これは禅宗の和尚です。だけどもこれはもう念仏者でですね、もう悩みに悩み苦しみに苦しんで私が救われたは親鸞聖人の念仏往生の道しか私には助かる道はない。まあいろいろの禅知識に応って聴聞をされて安心安堵の身となられたこの方をお願いをして、まあお話をしてもらったわけですが、この方の娘さんがですね、名古屋駅の裏のところへ嫁りをしてらっしゃるそうですが、その方がちょうど2人子供を産みまして、3人目の子が今腹の中におったわけです。ところがですね、隣のこのおかみさんがやはりこの人も妊娠7ヶ月でだいぶ腹が大きかったらしいんですが、その人がこの回覧板というものを持ってきた。ほんで回覧板を持ってきて、ああそうですか、ありがとうってもらっときゃよかったんだけど、やっぱ女ってものはべしゃべしゃべしゃべしゃとくだらん話をいつまででもやっとったわけ。30分ぐらい隣の猫が幸運だとやらどこそこの犬がチンバ引いとるとらしい、そういう話を30分やった。そうしたらね、その隣のこの妊娠7ヶ月のその人が風疹という病気にかかっとった。これは怖いんですよ。風疹というのはまあ昔は三日橋かという非常な熱の出る病気なんです。それがね、3ヶ月未満のこの子供を妊娠しとる、そういう時にこの母親が風疹という病気になると、この腹の中におる子が全部身体に障害を受けて生まれてくる。これはもう沖縄で大流行したんです。これは映るんですからね、ちょっと話をしていても空気伝染、 話をしとって、この目には見えませんけども、こうやって跳ねとるその人の口から目に見えない米菌がこの飛ぶわけですね。それを吸ったらちゃんとこれは風疹になっちゃう。ほんで沖縄でだいたいこの妊娠中のですね、母親が風疹になった人がものすごく多くて、だいたい600人ぐらい風疹になった。ほんで生まれてきた子供が全然目が見えない、全然耳が聞こえない。そこで私がこの通っておりました、まあ今あんまり行きませんけども、あのまあ行ってもこうわしの目はまあまるで枯れ木に肥え知るようなもんで、どんだけ声してもちょっとも効かんらしいで、まあやめましたけども、その私のその目を手術してくれた先生が山本という博士なんです。この方がですね、病院の、まあ、土曜日は午前中病院で勤めて人の目を手術したりいろいろやって、昼から飛行機で沖縄へ行って、ほんで、その日の晩から明くる日日曜一日手術をして、そして飛行機で帰ってくる。全部これは自分の手弁で自分で奉仕をして、その子供を助けないかん。だから耳の遠い人には補聴器というものをかける、言葉を覚えさせる。目の見えん子は手術をする。だから100人の中でだいたい70人ぐらい手術で助かった。それはそのだいたいそのこれ手術が可能であるということは、真っ暗な暗室の中に入れておいて、ペット懐中電灯をつけますと、目の玉がこっちの電気の方へ動いていけばこれは可能性がある。どこへつけても全然目の玉動かん子はもうどんだけ手術してもダメなんだということで、ほんでまあそういうことでこの子なら大丈夫と言って、毎週の日土曜日曜この沖縄へ行かれまして、300何十人の人の目がよう見えるような、そういうまあ奇毒な先生があるわけです。で今の源太先生のこの娘さんがですね、隣のおかみさんが風疹になっとるが、この人はもう6ヶ月以上子供たっとりますから何ともなかったんですけど、3ヶ月未満です。それでこの風疹がうつりました。で医者に聞いたら、まあこれはもう到底そのまともな子は生まれないんで、まあかわいそうじゃけれども、これは今この生まれてきても親も困るが子も困るで、今のうちにこの流産をさした方がいい、医者は言うた。ところがね、その旦那様がね、いやあ生まれがたい人がいえ、ようやく賞を受けて、まあいよいよ生まれてくるという子が お腹の中にいる、この子が人間に生まれて解決しんなら問題が必ずあるに違いない、それをいくら親でも闇から闇、この子供かわいそうだという、そういう一辺のことで子供の命を取るということは、それは親としてもまことにそんな権利のあるわけはない。人間に生まれるということはあらゆる条件が揃わなければ賞は受けられない、それを闇から闇を葬るということ、あまりにも気の毒だ。わしがどんなことでも責任を取るで、どうか産んでくれと言うてこの子供生まれた。ところがですね、やっぱり医者の言う通りですね、もう全身に故障がある。内臓もこの大変あちらこちらに故障がありまするばかりか、見たとこでもですね、両方の手が全然指がないんです。みんなひっついちゃったの。それを一本一本手術したんですね。まるで水鳥のような水かきみたいなものがこうついて、それを一本一本こう手術をして、わずか生まれてから、3月か4月ぐらいで手術を。それからだんだん大きくなりまして、今小学校の3年生に、なったんですけども、腹を3遍6時間から7時間かけて手術した。ところがこの頭も悪いし、まあ知恵が遅れとるわけですけれどもね、この子は本当にこれは化物でないかち、仏様が化けて人間に生まれてらっしゃったのじゃないだろうか、 そんな大手術をして命があるかのやかと親は心配し、おじいちゃんもおばあちゃんも戦々恐々とこうしておる。子供は平ちゃらで仏様の前、座って、そして手術してもらってこう指が、できた。その両手を合わして何万ダブ何万ダブ、みんな泣くな、仏様栄養にしてくれるえ。さあ行ってきますちゅうて、一つ間違ったら生きては戻れん身である覚悟の上で、おばあちゃんもおじいちゃんも泣くじゃねえ、俺はな仏様が栄養にしてくれるでな、ほら行ってくるわえ。もし病院で俺が手術中に死んでも泣くなよ、お浄土様へ目やらして待っとるでな。本当にこの子のためにみんながまあいろいろの取り越し苦労をしたり悲しんだり知るけども、その度ごとに子供のこの明るいこの子供の言うことに救われて、みんなが毎日お念仏せずにお蓮身にしていた。これはおそらく化仏でしょうな。そういうお話を聞いて、私はじめ全部のものがですね、人間には誰しも生まれてきたんだけれども、多少は不自由の点があったとて、70、80までどうにか生きてまえたということは本当にありがたいことだな。しかも仏法の聞ける身ということは最上無上の幸せだ。いくら年をよりましても、五生の一大事を求める人もなく、死にともねえが死なんならんがどうしようとのたうち回ってらっしゃる方々が多い中で、あそこで一人ここで一人選びに選ばれて、今日も今日もとこの座へ手足が運べるってことは本当に幸せなことだ。でそういうことで、この我々がですね、人間に生まれてこなければ仏の教えを聞くことはできませんわね。そこでお釈迦様はまず大無量寿経というお経をお説きになった。それは大無量寿経ということは、これは法の真実を表してね、これは法の真実ということは、阿弥陀様が我々一切の衆生に向こうで腹いっぱいの願いを打ち明けてくださる。ところがそのあなたの腹いっぱいの仰せを受けたまわる鬼類、誰がこれこのお話を聞くのか。それは五章三章の女人の代表である、あの愚痴の親方である偉大家部人、これを相手にお説きになったが観無量寿経ですから、観無量寿経というお経様はこれは気の真実を表す。気の真実、人間の本性。みんないい顔しておりますけども、私は本当に偉大家部人という人がお粗末千万な人のようじゃけれども、我々の代表者である。もしこの社場にお釈迦様がいていらっしゃるならば、私はどこまででも訪ねてまいりまして、アメリカだろうがソ連だろうがフランスだろうがイギリスだろうが、どこまででも訪ねていって、お釈迦様おいでるならば会いたいんです。まあどんな難儀をしても、どんだけお金使っても、まあお身戸売ってもかか七に、あかかあんなかか七に入らんかなどんな難儀してもお釈迦様おいでるなら会いたいんすな。けども残念ながらどこを訪ねて歩いてもお釈迦様はこの世のお方じゃありません。だからね、お釈迦様ご存命中に我々の代表者偉大家部人がお釈迦様に直接会うて聴聞しといてくれたからこそ、観無量寿経のお心が味わえるわけなんです。だから偉大家部人の悪口ばっかり言う人がありますけれども、悪口言うてはいかん、あの方は私のこの会いたいと思えども会えない、聞きたいと思えどもお釈迦様から直接受けたまわることのできない、この時世に賞を受けた私になり代わってあなたご存命中膝つき合わせてとことんまで聞いておいてくれたが観無量寿経。これは気の真実。どういうものが小所日の気であるか、どういうものが阿弥陀様の本願の目当てなのかいうことを明らかにしてくださるのが観無量寿経。そこで法の真実と地の真実、 ここに私がどうしたならば。真実のお浄土へ往生させていただくかという念仏往生の道を明らかにしてくださった。これが阿弥陀経ですから、これは三行の結経なり一切経の結経なり、だから短いお経ですけども、阿弥陀経様ぐらいってのはバカなことを言うていきません。この阿弥陀経、本当にこれは一切経の総締めとして最後の結論として仏になったお経様でありますから、一言一言を慎重に味わっていかなければならないと、こう思って、私もいろいろの講師方の講義あるいは解釈をいろいろこう味わった上で話をします。そのお話の中にですね、今申しますように我々に向かわれてお釈迦様、おい祖父よ、お前などうでもこうでもこの旅は阿弥陀様のお浄土へ参らんならん義務があるぞよという命令を下されるわけ。それはなぜかっていうとですね、これはまあ五箇屋さん様がはっきりおっしゃったが、浄土真宗では修行して仏になるでもないし、煩悩を断じて断なく勝利という悟りを開くんじゃありません。この世においてはどうやっても仏にはなれないんです。なれないちゅうことは、この世の中が五色の世です。そうでしょ。五色ってことはどういうことか、五つの濁りの世界。阿弥陀経の最後のところに五色ということが示されて、光色、見色、煩悩色、衆生色、明色、五つの濁りです。だいたい光色ちゅうことは時代的にだんだんだんだん世の中が濁ると、まあ、そういう意味もありますけれども、まあ、ある講者の説明を聞きますと、これはね、光色ということは家宝が薄らいできた世の中ということだそうです。こんなに恵まれた物質文化って、まあ本当に食べたいものも飲みたいものもどんなものでも恵まれた世の中ですけれど、満足しておかげさまと喜ぶ人がだんだんだんだん少なくなったということが、家宝が尽きてきたということ。楽して楽を知らない、贅沢して贅沢と思わない、恵まれた生活していながら不平不満の毎日を送る人間がだんだんだんだん増えてきたってことが、それが家宝がだんだん薄らいできた。だから五箇屋さんが、この五和さんの中にもですね、昔大昔はね、長生きしたらしいですよね。なんでやったら、すまんざいの鵜城をもって家宝ようやく衰えて二万歳になりぬれば五条区、まあ、末法五条区の名を得たり。だから大昔はすまんざいって、まあ五六万という五六万万年生きとる人が昔あったのかないのか、それは分かりませんが、それはまあすまんざいの鵜城中ですね。それがだんだんだんだん家宝が継ぎてきて二万歳にな、そうすると家宝がようやく衰えてきて二万歳になると、もうこれは五条区、末法の世であると、こういうことになるということを仰せになってますが、まあとにかく、この恵まれてながら恵まれている、ありがたいと感謝せず不平不満の毎日を送る姿を公俗、それが賢俗。これはもう我々はその正しい目でものを見ずにですね、間違った考え方、間違った目でものを見る、ものの見方を間違えた考え方、つまり自己中心、私というものを中心にものを考える。だから私のためになれば、その人の人格がどんなにお粗末な人でも、私のためになる人はええ人、ためにならん人であればどんな人格者でもええと思わん。そういう善悪というものをどこで決めていくかといえば、誰でも私というものを中心に置いて善悪を決めていこうという考え方が賢俗なんだ。それは誰でもそうだと思うんです。 それが末法食乱の世でありますから、そういう考えしか出ない。つまり説教をしとっても、知能も大地というところで、もう御堂一杯の山系だったが、また昨日くれ暑い日はね、ほんでまた住職がちょっとぼーっとしてござるもんじゃで、あんな暑いのに扇風機一つない。ほんで同業が、ご縁さん扇風機先生の後ろから扇風機かけな、あんたこんな暑い時風はねえし、まあ大体34度8分か、昨日が一番暑かった。ほんで先生見やここへ来るなり汗だだだだと、何遍吹いても吹いても汗が出るらしいから、扇風機ぐらいは持ってこなあかん、うちにねねえならわしのから持ってきてもいいが、言うてみんなお道行方がわわわわ言うんですけれども、そういう暑い中でこう話をするがに、本当にまあ偉いなあと思って話をしとったら、すぐ前の馬場さんがくらーくらーと眠っとるうちにあくびをして大きな声で伏しつけて、あまあいっぺんに嫌なっちゃう。まあ、なことは言う人はありませんが、私は言うときますがね、説教者にね、説教を聞いとりながら、あくびを、大きな声をね、上げて、わざわざご丁寧に節までつけて、あれはどんな説教者でも嫌がる。だから何はあくびっちも何、声出さな でんもんじゃねえで。あれは酸素が欠乏してくるもんで、自然とあくびっちぶな出るんだけども、その時にはね声出さずに、うん、出ない。それをまあやめよと言わんばかりや、情けねえなこう思ったんですけど、こういうまあおばあが本当にわしのために並んで、わしは好きじゃねえわな、好きじゃねえわんなものは、次じゃねえけども、こうやってあくびしとった馬場さんが、誠に先生申し訳はありませんなんだけども、ついうっかりあくびが出ましたけども、あんたんとこへ100万円ええ手焼きをあげます言うたらはたちまち好きになっちゃう。いや欲の深い坊さんだと思う。それは例えだわ。なの100万円あげてくれる試しもねえしさ、あげてまおうとも思わんけども、そういうあくびして邪魔になる人をバカにした、そういうおばあ、きれいでしゃあねえおばあでも100万円ええ手焼きをあげてくれたら、たちまち好きになる。善幕は自分の胸で決めるちょうで、それが賢直ということなんです、ね、それから煩悩直、頭のギリギリから足のつま先までが煩悩具足。喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは、これすなわち煩悩の所以なり。天に踊り地に踊って喜ばにゃあなら、その如来のご恩をとことんまで聴聞しておりながら、さほどに喜びもなく急いでお浄土へ参りたいと思いが出てきそうなものじゃが、それが出ませんがどういうわけですかって唯円が尋ねましたら、親鸞もこの不信が立つる。唯円坊同じ心にてありけ、よくよく案じてみれば、天に踊り地に踊って喜ぶべきを喜ばぬにて、いよいよ往生は一乗と思いかもうべきない。そのゆえは喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは、これすなわち煩悩の所以ない。しかるに仏兼ねて白を示して、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の本願は誰のためでもない。はい、あさましい喜ぶべきことを喜ばない。急がにゃならない御性の一代、ちょっとも急ぐ気のない。そういう哀れ千万な姿が現れてくるのも、これは煩悩の所以であるけれども、この私の正体は私の知らん前から兼ねて仏しろ示す、ちゃんとご承知な。そのおぜやだせねえ落ちがけの根性に合わせて成就してくださったご本願じゃから、 いやいや、浅ましければ浅ましいほど哀れであればあるほどに、ああ本願の目当て小処理の気は私であった、こういう私救わんがためのご苦労であったということをその場で味わわにゃならんぞというおぼし召しが、あの苦笑団のお心なんです。だから本当に考えてみたらね、賢職です、煩悩職です。それから私だけがそんなら煩悩不足の凡夫かたら、そうじゃない、衆生職ってシャバ中みんな煩悩だらけの人間ばかり、それが衆生職で、名職っていうことは尊い上名を中庸と言いまして、は70年なら70年このシャバに終えてまう、みんな上名をいただいてこのシャバに生まれてきてますが、それがちょっとのことで死んだがマシだとか、死んだら向こうにいい世界があるような勘違いで自殺をするを中庸、名職中庸、末の世になればなるほどに自殺者が増えてくる、それが五職ですわ。本当にね、尊い命を粗末にする、私の寺へ毎月このお経を読んでくれちてきたお嫁さんがありますけども、それはおばあさんが六畳の間お仏壇を前に置いてそこで寝てござる。だからわしはお経を読みたって座る場がねえ。それで嫁さんがおじいさんの遺部屋を持って毎月1日に、お経を読んでくれて、ちゃんともうきちっと来たんですが、その嫁さんがある日ですね、先生お暇ありませんかちゅもんで、いや今日は幸い昼からね幼稚園の誕生会というをやるんで、昼目は何にもわしは用事がねえと言ったら、そんなら聞いてくださいと、そこに座り込んだらもう身も世もあらばとわわわわと泣くん。どうしたのと言うたら、お恥ずかしいけども先生、私は3年間おばあさんの面倒を見ておりますが、どのように一生懸命面倒を見てもおばあさんがああでもないこうでもないと、もう本当に疲れ果てました。だから私は今晩おばあさんの首を絞めて私は死のうという覚悟で今日は最後のお参りに来た。ほう、えらいこっちゃの。今夜おばあさんの首絞めてお前さんも自殺するのか。あ、やれよ、俺んとこ葬式2つもできて枕儲かるえ。じゃがね、あんたね、それやって向こうにいい世界があるの。そこはうまく業から逃れたとしても、受けねばならん業は後から後から追われてくるということ、業道は計りのごと重き方をまず引くというて、業というものは誰もあのこしらえてあんたに与えるんじゃない、あんたが自業自得で、自分が苦しみ悩みは自分自らがこしらえたんだから、いくら逃げても隠れても必ずそれは果たさんならん。ほど逃げ出た向こうにまたそういう業が待っているばかりか、今ここで 大事なおばあさんの首を絞め、自分が与えられた寿命をここで断っていくという一つの大きな業が、新しい業がもう一つ向こうで待っとる。やるならやれよ、だけどまあ夜中にやるなよ、夜中に枕にども並んでな、言うて涙ながらに書いてたんです。んで昨夜電話かかってこいせ、なんだかって聞いたら、何にも悪理聞いても何にも中で、どうやったやな、まあ死んだに違えねえがな、葬式2つもやらんならんがな、言うとったんですけども、忘れちゃっとったら悪理つきですね、私はおらなんだが、まあせがれがお経を読んだらしいんですけど、三月ほど経ってから私がちょうどおった時に来ました。お前、まあ、やめたかったら先生、私仏とも法とも知らん人間ですけれども、あの業という話を聞いた、四種の業、純元業、純正業、純五業、不浄業、一つ一つの出来事が全部自分の業なんだ、うのけ羊の毛の先で突きたるほどのことなりというとも、宿業にあらずということあることなし、どんな小さな出来事でも偶然じゃない。あんた忘れとるけれども、今日涙をこぼさんならん結果が現れる。それはあんたが過去にまいた種が縁に催されて現実の姿として現れてくるのじゃから、逃げても隠れてもまいた種は全部自分が責任を負わんならん。 過去において芽といた種が根性に入るし、根性で芽た種が即座に根性で入る。過去に芽といた種が根性生えずに未来へ入る。遠征ありゃどこででも入る。それが四種の業ということだ。だから一つ一つがあんたの世界はあんたがこしらえてきたんだ、しわしわわしの世界を自分でこしらえてきたんであって、未来だって白車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗り、この業くらい恐ろしいものはないと、まあだんだん話をした。それを聞いて私は、おばあさんも業ならば、そのおばあ面倒を見る私も業、業を果たすまでは死ねんのだ。一生懸命大事に。まだ三月なんですが、この頃おばあさん涙こぼえて私を拝むようにならしゃった。これはええ種まきゃええ結果が現れる。この世で芽いてもこの世で生える。まあ死ぬのやめました。俺は損しちゃったな。じゃがよう聞いてくださった。仏とも法とも知らん本当のズブの素人がわずか1時間2時間の話でそういう事柄が分かってまいった。これは俺の力じゃねえ。俺の背後には仏様がついておいでたんじゃ。あんたの心の中まで仏様の血のたる心が届いたんだ。よかったね。それから3年面倒見ましたね。ほんで島屋におばさん、観音様じゃ、お前さんこの世ではご恩が報ぜられんが、お浄土へ往生させてもろうたら、どこどこまでも七重の膝を八重に折ってでもお礼を言いますちゅうて喜んでおばあ死んでる。だから仏法は聞かないかんということです。若かろうが年寄りだろうが、我が心にまかやとえたらとんでもないことになる。それが人外症、この人間に生まれがたい症を受けて解決しなければならない一大事因縁ではなかろうかということが考えられるわけなんでありますから、お互いがですね、お浄土へ往生するのにはどうしたら往生ができるか、それは念仏往生の道しかない。それを明らかにしてくださるわけでありますから、我々が念仏往生とこう言いますと本当にできるだろうかって不安が、あるいはある人もあるかもしれませんが、これは絶対にですね、不安というそういうどうかええじゃろうか間違いね、そんなことは絶対言えんということが阿弥陀経で証明されとるわけです。それが諸仏の清浄五念ということです。まあこの話についてまた昼から4人阿弥陀仏を徳を聞きて名号を習字すること、もしは1日、もしは2日、もしは3日、もしは4日、もしは5日、もしは6日、もしは7日、一心にして乱れざれば、この人命終わる時に望みて阿弥陀仏もろもろの小獣とともに現じてその前に増しなさ。この人心転動せず、すなわち阿弥陀仏の極楽国土に往生することを売る。シャリホツアレ、この理を見るがゆえにこの言を説くない。善男自然女人、我が子及び経の名を聞く者は、まさに骨願して、かの仏国土に往生すべし。午前からお話をしておりますのは、毎年ですけれども、玉日の前様のご消灯というこういうまあご法要で私が一年一遍伺うわけであります。まあいろいろの方がここでお話をされるそうでありますが、たまには祖父江も頼んだらんと義理が悪いでもねかもしれんけど、そういうことで、この玉日の前様のご消灯というこういうご法要だそうでありました。今、大野の高額遺産が非常に熱い中で、まあズブズブになってお経を読んだとおっしゃる、その通りで、説教も偉いがお経も偉い、昔からただ読むんじゃねえ、お布施もらうんじゃで、やっぱり死ぬ病か金儲けかって まあ死ぬほど偉いことはない、それでこういうご法要が、務まるわけですけれども、この私はこの浄土真宗のこの五戒さんの教えっていうのは、これはもう今から800年も前に僧侶が斎戒をすると、肉食斎戒と、まあこういうような破天荒な誰もやってないことを何にもお目ぞを臆せずに堂々とこの表向きに斎戒をなさったと。これはやはり弥陀の本願というものから申しますれば、たとえ在家であろうと出家であろうと妻があろうとなかろうと、往生の問題には何ら関係がないということだけども、それをやっぱり表姿から言うと、出家たるべきものは祭祀があってはいけないとか、生臭いものを食べてはいかんとか、こういうようなことが、まあ通仏法どんな教えでも皆それを守ってきたわけです。今でこそもうどんな宗派の方々でも妻のない人もありませんし、子供のない人もない、まあ魚を食べない人もない。でこういうことをですね、今から800年前に五戒さんが行われた。だからその当時のこの多宗多聞から五戒さんや法然様がどのような圧迫を受けられたか、これは大変な侮辱を与えられた。つまり五戒さんがお念仏しながら道を歩いておいで、多宗のお坊様がすり替わると五戒さん様にこの短唾を吐っかけたり、あるいは足毛にしたり、桁を得たり、で生草坊主、破壊坊主、こういうて、まあ、侮辱を受けられたわけです。ところが五戒さんは弥陀の本願は老少全幕の人を選ばれず、生きとし生ける全ての人間が如来の本願に満足し、何万打仏の働きで必ず迷いを離れてお浄土へ往生をさせようという、それが如来の本願であるということをですね、深くこう信じておいでになりますので、たとえ短唾吐っかけられ、侮辱をされて、足毛にされて、まあ本当にこう泣くような、泣かにゃならんような仕打ちをお受けになりましても、平然として仰せになったお言葉が、ただ仏頓の深きことを念じて、さらに人人のあざけりを恥じず、茶葉中の者に笑われても如来様だけはご承知なんだ、それが弥陀の本願は老少全幕の人を選ばれず。ところがですね、この当時に五戒さんがこう誰もやってない、まあ表向きですがね、まあ陰ではまあいろいろなお坊様でも、まあ内緒であちらに女が囲ってあるとか、こちらで酒飲んどるとかっていうことはあったらしい。でこの間もいろいろこう調べてみると、昔はこの女郎屋というものがありました。おばさん方にはあまり関係のないこっちゃけども、まあこの大須の観音さんの裏にも女郎屋がありまして、それが中村の方へ、移転をしたわけですけれども、もう至る所にこの遊郭というものがあったわけで、京都にも、たくさんな遊郭があったらしいんですが、あの遊郭におる女の人を、あれ女郎っちゅうんですけども、あれをお山さんと、あれなんでお山さんという、それを私は調べたんですが、私は納得のいかんことはとことんまで納得のいくまで調べたいという、そういう立ちだもんで、一体あのジョロのことをなんでお山さんという、昔からお山さんと、これでよう調べてみたらですね、京都でお山と言うたら、これは比叡山のことをお山っちゅうんです。山はいっぱいありますけども、お山と言うたら比叡山のこと、つまり叡山のことを、これをお山と言う。そのお山においでる、まあ、金蘭のお袈裟をかけ、火の衣を着て反りくり返っとる、そういう偉い人々でも、夜になるとこそこそとあの山を降りて、まあ、つまり女郎家屋に行ったわけなんで、それであの人の買い付けがこの女だと、この女はあの人の馴染みだと、 いうようなことから、お山の誰それとこういう本になった。それでお山さんち。だからそういうね、書元を雇ったわけですが、禅宗でもですね、真言でも、解散はそういう再会をしといてんのですから、それをやるっていうことは解散の歩かれた道を歩かんということであって、同じお浄土へ往生のできる試しはないわけですけれども、それがみんなまあこそこそこそこそといろんなことをやってたわけで、まだ最近までですね、禅宗とか真言のお坊様、自分がその妻とは言えん、嫁さんはもらえんということだ。だからわしの若い自分でも、この禅宗の人でも、あるいは天台の人でも、内緒にこの嫁さんがあったわけで、それを嫁さんと言うてはいかんで、大国様っちゅう大国様。あら、酒なんかでも俺般若湯と言いました。あれを飲むと般若の顔のように赤なるで、あれを般若湯。だからみんなこう隠語という内緒話がありましてね、卵なんかでもあれはそのやはり、精進のものじゃないんですから、あれはやはり、オスのかかった卵ならば必ず、ひよこが出るわけですから、あれやっぱり生臭に入っとるわけです。なんであれを卵もてこえとこう言うては具合が悪いで、あれをその望遠鏡とこう言ったね、遠眼鏡とこう言った。なんでやったら卵がこれはさっとれせんか新しいかということを調べるのに、このお天道様の方を向けてこうやってみるでしょう。これで望遠鏡やね。また御所車っちゅう名前がある。で、御所車っちゅうのはどういうことかっていうと、御所車っちゅうな車には平民は乗れませんので、偉いお方々がお乗りになるのが御所車。だから卵のことを御所車っちゅうのは中に黄身が増します。それでそういう隠語を使っとったわけでしょ。ところが明治5年の年に太政官令っていうものが出ました。今後僧侶たりとも最大勝手たるべし、まあお坊様でも妻をめとってもええぞよという、そういうまあその太政官令という法律ができたわけ。ところがですね、心ある人々が、そんなバカな出家が再退するっていうようなことを、その解散がお許しになるならば、まあ別じゃけれども、政府の人々がそういうことを言う、そういう法律を作るとはけしからんというんで、大騒動をやったわけです。で、その翌年の明治6年の年に、ただし解散のご意思に従うべきことと、こういう不足と言いまして、そういうこの法律に正し書きができたわけ。ただし解散の意思に従うべし、そういうまあ不足というものができまして、それからまあ禅宗でも天台でも浄土でも公にですね、妻をめとったり魚を食べたりするようになったってことは、悪口言いたくっていたそういう宗派の人々が御解散の行われた通りの行いを今日やるようになったんでありまして、これはもう日本中に出家というものはもう一人もおらんようになった。みんな在家始終の何を足らんともからです。ただお寺に住んどるというだけなんです。妻もあれば子もあれば魚を食べたら、これは在家です。だから在家始終の何を足らんともからでありまして、本当の出家というのはやはり、世間を離れて自分だけがただ仏道を修行に勤しんで、あるいはこの浜とおたり、あるいは砂を噛んだりして好みを食べたりして仏道を修行をする、それが出家なんです。それはまあ出家というのはどこにもおりませんが、今から800年前にですね、この僧侶が再退をする、出家が妻をめとるというなことは、これは大変なことなんです。今では誰も何とも思いませんけれども、ね、御解散がこういうことを初めて堂々と内緒じゃなしに公に再退をすると、これにはですね、なかなか御解散としても決断がつかなかったわけです。そこでこの法然様ご師匠様に再退をしたらいかがということを 何度も何度もお尋ねになったわけ。だから法然上人という方はご一代の間斎戒もしてらっしゃらんし、まあ生臭いものを召し上がったということはどこさがいても法然様の記録にはないわけですから、やっぱり精進潔斎の日暮らしをなさったんでありましょうが、その法然様は素晴らしい頭の進んだお方であります。だから五戒さんが、私は九条関白金実公のご息女である玉姫の舞というのを妻にめとりたいとこう思います、いかがでしょうかと、こういうことをまあご相談をなさったわけ。ところが法然上人が仰せになりましたのが今でもちゃんと残っとるんですけれども、法然上人はこうおっしゃった。出家在家の選びなく妻をめとって念仏するが、都合よければ妻をめとるべし、妻あって妨げになるならば妻と別れて念仏すべし。こういうまあお心というものはですね、人間に生まれた我々一番大事なことは、今度こそ迷いの足を洗わには何にもならん。いくら鞘さんがあろうが名誉地位があろうが、ただ一生夢を見るようなそういう日暮らしでは人間に生まれた幸せはない。人間に生まれた最大の目的は迷いを離れ仏になるという、その道が開かれているのが人間の世界。どの境界でも迷いの修行が仏になる道っちもの開かれとる世界はない。だから人間に生まれた一大事因縁最大の目的は道を聞いて明らかに仏になるという、そういう道が明らかに聴聞ができなければ人間に生まれた幸せはないんだ。だから妻があって互いにこう励まし合い、互いに喜びようて、この世だけの夫婦じゃない無量養行同じ世界へ集まってぶつぶつ想念と拝み合えるということこそ本当の幸せであるからと、互いに励まし合ってお慈悲を喜び念仏申し合わせる、そういうことであるならば在家だろうと出家だろうと妻を念仏